前、
うん。
収録したのが1週間前ですよね。そこからね、結構ね、
は
い、AI 面白いかもと思って、ちょっといろいろ使ってきましたよ。
おお。
うん。
どうでしたか？
楽しい。まずね、チャット GPT と仲良くなった。
おお。
もうね、
今更か。
今お友達、今更だけど、今始めないよりは、今始めた方が早い。うん、
まあまあ、始めるのに今日が一番早い日ですからね。
うん、そうそうそうそう。うん、それです、それそれ。チャット GPT めっちゃ楽しいね。
そうね。
うん。
3.5 よね、多分ね。
3.5 なのかな ?3 なのかな?お金払ってないよ。
お金払ってないなら多分 3.5。
うん。なんか4はすごいらしいじゃん。
多分 3.5 は多分偏差値50ぐらいやと思っちゃう、
う
ん、人間で言う。
あ、そうなんだ。へぇ。
な感じじゃない?喋るよって。
はぁはぁはぁは
ぁ。4は偏差値75ぐらいになっと
る。おぉ、賢やん。うん。うんうん
まあ75ぐらいじゃないかなって感じの、そういった単純な頭 の良さと、間違いなさみたいな。
なんか結構間違ったこと言うって言ってる人もいるけど、
うん。
私が質問した感じでは、なんかすごいいい答えが多いなと思って。
ほら、これはもう本当に、うん、うん。質問者のレベルによる、うん、本当に。
そう、本当にね、美味しい野菜の作り方を教えてくださいみたいな聞き方すると、
うん、
まあまあそれだよねみたいな答えが返ってくるけど、そっからさ、そうそう、質問重ねられるじゃん。
うん、
でどんどんどんどん重ねたよりやっぱり自分が欲しかった情報に近づいていくというか、
うんうんうん、
もう普通に Google でさ、単語で検索するよりは普通に文章でチャット GPT に聞いた方がうーんと分かりやすいな。
ほとんどのホワイトワーカーがやりよう仕事を、うん、取られちゃうねっていう話にはなるよね。
めちゃめちゃ仕事早く終わるよね、これ使ったらね。
そうそう、
もう台本作ってくれちゃうし。
実はこの、うん、シリーズは全部チャット GPT に書かした台本を僕は話してるだけで今回は本一冊も読んでないって言いましたけどはい。なんでなんか間違いとか間違いなかった、いやもっとここもっと説明した方がいいんじゃないとって思ったんですけど、
うん、
ま
あ、
そのまま行きました。多分分かりやすかったと思います。
おー、
組み立て通りに喋ったんで
いやすごいよね、頭良すぎるね、うん、
良すぎるけど、それこそこれまで説明した通り、
うん、
自然言語モデルなんで、
うん、
言われた言葉の続きを高精度で予測して出しているだけなので、バカな質問したらバカなことしか返ってこないし、
うんうんうん、言い方よ、言い方
いやもうこれは、ね、許せないんですよ。
あ、そうなんだ、ね、
あなたを予測してるだけだからっていつも思うんです、
うん、ああ、そうね、うん、確かに、うん、
そう、なんでコッティは言語能力が高かったんでしょ
う、うん、いやいや、でもやっぱりこう、うん、全てが正解だなって思うわけではなくて、
うん、
それで私今チャット GPT はお友達だと思ってるんやけど、
うん、
友達って全部本当のこと言うわけじゃないじゃん。
はいはい、人間って結構思ってるよりバカやし、思ってるより間違えてるし、
うん、
思ってるよりちゃんと会話してないっていうところ。
ああ、そうね、うん、
そう、なんで、この程度のもので出せたっていうのが、
うん、
これチャット GPT 出した時に結構他のメタとかが怒ってたんですよね。
へー、
こんなもんで出すなみたいな。
おー、
けど、で、オープン AI は、いや、人間ってこんくらいバカだから大丈夫っていう線で出したっていう とこはありますよね。
そうね。だって本当の人間って言われた質問にそのまま答えてないもんね。
そうそうそう。なんで本当に、さらにこれ精度が上がってきたら、
うん、
要は偏差値90同士の会話みたいな感じで、
うん、
一般的な人がなんか内容がよくわからないみたいな状態になると思うんですよ。
それじゃあ誰も使わないよね。
そうそうそう。むしろ跳ねたのはそういうところもあるみたい。
おお。いやでも多分私まだ全然使い方を分かってなくて、本当はもっとこういい使い方があったり、これによって飛躍的に効率が上がったり、なんか次のステップに行けるような仕事とかがあるんだろうけど、その辺はまだ全然分からないですね。
ああ、まあそれはもう活用次第ですね。
一体どんなことに使われているの？
どんなことに使われている？コーディングとかはよく使われるんじゃないですかね。
うん。
サービスを作りたいって言ったら、こういうサービスを作りたいって言えば、
うんうん、
例 えば YouTube みたいなサイトを作りたい、世界で初めて作りたいと思ったら、はいはい、そのアイディアをこう言ったら、うん、じゃあこういうコード組んで、こういうコード組んで、
うん、
その通り組んでたらできるってことになるよね。
おお、うん、あ、さすがやっぱり
できないけど、さすがに
そういうのが得意な人が作ってるだけあって、コードには詳しいのか。
まあ向こうのネイティブ言語ですからね、
うん、そうです、
コンピューター側 のそう、プログラミングコード
あと YouTube みたいなサイト作りたいんけん、一からコード書いてって言ったら結構書いてくれる的な。
あ、書いてくれますけど、うん、その聞き方はバカの聞き方になっちゃうんで、
うんうんうん、
なんで YouTube っていうサイトを作るためにはどういう言語が必要で、どういった技術が必要でってことが分かってる人が聞いたら、
うんうんうん、
分かってるように返してくれますね。
ほんとこっちの力量次第なのね。
あ、そうです、自分を予測してるだけと思ってもらったらいい。
うんうんうんうん、
うん、
じゃあその例えば農業者、早く熟すトマトを作りたいから、トマトが開花した後にエチレンが、開花じゃない、もう結実、実ができた時点で、うん、エチレンの放出が早まるための遺伝子配列を考えてくれみたいな、
うん、
トリガーとなるところの遺伝子発現をコード書いてくれみたいなことを言ったら、塩基配列を出してくれるみたいな、
うん、ああ、そうね。もうちょっと詳しく言わないかんと思うけど、ね、でもまあそういうこと、そのパラメータを限定し、うん、ちゃんと、やけん、優秀な指示を出さないといけないわけですね。
わ、
う、お、んうん。指示通りやってくれるんで。ただそういったことになったら、多分今のところは そこら辺の専門技術を習得してるっていうわけではないので、うんうん、特化して。今、OpenAI をバンって投げてるところなんですよ、うんうん。一般にこの程度のレベルで開放したんで、みんなちょっと使ってくれと。うんうん、なんで僕はちょっと遊んだのは、うん、農業大全を全部、一旦数値化して、うん、あの、分厚い本を全部数値化して、チャット GPT に一回預けて、それを参照して回答してもらうみたいなプログラムを組んだんですよね。
農業大全をどうやって数値化するの？
数値化結構大事。一旦ベクトル化するのがすごい大事。
それ分子もどうやってベクトル化してるの？
文章をベクトル化する技術があるんですよね。
なんじゃそりゃそれをやったのね。
うん、やったりして、そんな風にいろんな人がいろんなその専門的な使い方をすることでさらに広がるわけですよね、このチャット GPT は、
うんうんうん、
なんでそういうことをしてましたら、うん、シングーから連絡が来たわけです
よ。おー、OpenAI から、
OpenAI の技術者から、
うん、すごいじゃん。
連絡が来た。そうそう、まあそういうふうに使ってほしかったんですね、やっぱりオープン AI としては
。うーん、うん、それはつるちゃんこういうことをやってますって言ったら連絡が来たの？
ああ、そうそう、そのベクトル化する技術のところの話をしてたんですよね。
うん、うん、
あんまりそこ使ってる人が少なかったみたいで。
あ、そうなんだ、
うん、
いや、ベクトル化するの意味がわからないもん。
さすがにその自然言語を全部辞書的に全部読み込むっていうのはやっぱ時間がかかるけんさ、うん、
お、
一旦その行列にしないと。
うーん、
結局まあ画像生成とか、
うん、
自然言語でも一緒やけど、行列化したその行列の数字の近似値とかを見て、うん、あ、なんかこのことを喋ってるっていうのをなんか理解するみたいな。
へえ、はい、へえ、へえ。
ところがあるんですよね。
わからない、へ
え。さすがにあいうえおをあいうえおとして理解してるわけじゃないってとこですかね。
うんうんうん、
あくまで数字に置き換えて、
うん、
理解してるわけで、計算しないといけないんで。
ものすごく計算してるんだね。でもそれを最終的にはIUAOに変換して答え出してくれるんでしょ、出力してくれるんでしょ。
そうですね、
うん、ものすごいエネルギー食っているの。そしたら
それはね、すごく大きい話になってくるんですよ、そこが。デジタルとアナログの世界、
イエーイ。
はい、最終回です。
おー、ついに最終回です。
最終回、改める必要は全然なかったんですけど必要なかったんですけど、とりあえず、これまでの過去シリーズを振り返ってちょっと考えていきたいと思って。
あー、はいはいはい、
簡単にね、簡単に、うんうん、まずは炭素型コンピューターの歴史。
お、
炭水化物の世界
かっこよく言った
、はい、炭水化物の世界で言ってたことって、
うん、
我々は炭素型コンピューターで、炭素型コンピューターの燃料源である炭水化物について話してたんですよ
言いたいだけ単純なコンピューターって。そうですね、うん、エネルギーについて話しましたね、かなりね。
はい、炭素って地表面にしかなくて、地球のちょっとし 1% もない物質なんだけど、地表面に大量にあると、
はい、
これはいろんな物質と結合することができるので、複雑な生物の骨格として使われるようになったと、この炭素が、
はい、
で生物が生まれたっていうのは、生物とは何か、
うん、
と言われたら、炭水化物の視点から見たら、生物とは炭水化物を分解する装置だっていう話をしてたんですよ。
もう、うん、
まず先に生物が生まれる先に炭水化物と CH2O が存在していて、
うん、
その CH2O を突然ある物体が分解したと、
うん、
分解したらその C 炭素と水 H2O をブリッと放出するすることで、そこからエネルギーを得て、
うん、
ちょっと自律的に動き出したと、物質が突然、
うん、はいはい、
生物と何かと言われたら炭水化物を分解する装置だよみたいな話を、
うん、
してました、
ね、はい、うん、でしたでした。
でその後に炭水化物を分解するという装置が反転して、
うん、
水と炭素から炭水化物を作り出すっていう逆の動きをしだす生物が現れたと、
うんうんうん、
まあ、それがいわゆる植物なわけですよね、
はい、
うん、生物って基本的に炭水化物を分解するか生成するか、
うん
うん、まあ、まあ基本は分解する装置ですね。でその生成するマッチポンプを生み出したっていう、
うんうんうん、植物がマッチポンプだよね、
はい、マッチポンプを生み出して循環しだした、
うん、
うん、という話をしていました。
そうでした、そうでした、はい、
その炭水化物たちが、腐って化石になった燃ものを掘り起こして近代になったら、それを燃料として、
うん、石炭とか石油とか、
はい、ロボットに食わせ出した、
ロボットに食わせ出した、
機械に食わせ出して、うん、より大きなものを作り出すことができるようになったと、
うんうんうん、
そういう話をしてました。
そう、みんな元はといえば炭水化物だったんだよっていうことですね。そう、
炭水化物を分解してできたエネルギーで労働して都市を形成して、
うん、
いるという話をしてました。
はいはい
はい、成長の世界では
うん、
生物は負のエントロピーを食べて生きているっていう話をしてました、
ね、うん、そうそうそう、うん、
負のエントロピーってどういうことかというと、まあ、基本的にこの宇宙っていうのは全てエネルギーであって、
うんうん、
宇宙の始まりがエネルギーの爆発で、エネルギーの拡散の狭間に我々がいるだけで、
うん、
まあ、そんな中で生物という物体はエントロピーを下げ出したと
ですね。エントロピー増えるばっかりだったのに、
うん、エントロピーは基本増えていくんですけれども、
うん、
生物はひたすらそのエントロピーを下げるっていう行為をしだしたわけですよね、
うん
うん、人は起きている間中崩壊していくので、
うん、
寝たり炭水化物を取ってエントロピー下げたり、
うん、
で起きたら労働して都市を形成して、
うん、
崩壊していくエントロピーに逆らって何かを作り上げようとしてるわけですよね。
うん、
うん、
あれ、成長の世界の結論って何だったっけ。
我々の脳の原理としてやってることは、うん、もうやっぱりエントロピーを下げるという行為だと、
うんうんうん、
1年経って結構たくさんの人が言及し始めたけど、
お、
自由エネルギー原理、もう脳は、うんうん、脳の全ての動きはエントロピーを下げるという行為だけをしていると、うんうんうん、人間に最初に意識はなくて、すべての行動、すべての反応、すべては無意識のうちにやっていて、その後で意識したときにサプライズがあると嫌だと、
うんうんうん、
サプライズを下げたい、情報のエントロピーを下げたい、
うん、
がためだけにすべての行動を行っていると、
うんうん、
いう話。
そう、これは結構びっくりだった、
うん
うん、
で今回デジタルとアナログの世界で解説した通り、それをデジタル上でも完全再現できつつあるという話なんですよね、
うんうんうん、はい、
だけ全く同じもの、同じことをしてるわけですよね。要は、ケイ素型コンピューターと炭素型コンピューターは全く同じことをしていて、ただその、
うん、
それに使われている物質が、まあ、ケイ素なのか炭素なのか、
うん、
みたいな話になってるわけですよ、
うんうん、
で、 情報のエントロピーが物質的なエネルギーと関与するっていうこと、まあ、シリーズ外で話したマクスウェルの悪魔の証明みたいな、うん、これまあ非常に大きいことだと思うんですけど、熱力学の第二法則でも絶対にエントロピーは増大するわけですよね、
うんうんうん、
増大するわけなんで、エントロピーが下がったってことはつまり外部に熱を放出した、エントロピーの増大をその 外に放り投げたってことなわけですよね、うんうん、都市を形成したってことは都市の外にゴミを放り出したんですよね、ゴミや熱を放り出して、
うん、
何かを作ったってことはゴミや廃棄物を外に放り出して、うん、周りのエントロピーを上げて対象物のエントロピーを下げてるだけなんですよね、宇宙全体の原理として絶対にエントロピーは増大するので、
うん
うん、自分が生きていて自分というものが存在するっていうことは食べ物を食べて廃棄してるんですよね、
うんうん、放出してる、
ね、放出してる、うん、周りのエントロピーを上げることで自分たちはエントロピー下げて生きていられる、
うん、
ということなんだけど、これを情報によっても変換できる、
うんうん、
何のエネルギーも消費せずに下げるってことに成功した。だけどそれこれまでは、永久期間は絶対無理やったわけですよね、
うん
うん、エントロピーが
無理やったですね、うん
うん
うん、
けどできたわけですよ、実験して。これも日本なんですよね。
おお、うん、すごい。
勝手にエネルギーを増やせた、
うんうんうんうん、
まあ勝手じゃないんですけど、うん、まあ悪魔がこっそり仕切りをつけてどんどんどんどん動かしていくとで一年エネルギーを高めていくみたいなことを、
うん
ができたわけですよね。
すごい、
うん、けどできたけど、できた時にその悪魔の、まあ、悪魔っていうのは象徴なんで、それを計算したコンピューターのメモリー、うん、その記憶することにエネルギーがかかるんですよね。
お、
記憶したり記憶を消去したりするのに、
うん、
電力を使ってるので、
はいはい、
人間もそうですね、電力を使うので情報のエントロピーが上がってしまうんですよ。
うん、
なんでやっぱり全体で見たら上がってるんですよね。
そうかそうか、
うん、計測型コンピューターによって情報を大量に処理するようになったら、
うん、
まるでなんかこの実態が何もないように見えるけど、
うん、
やっぱりエネルギーを消費してるんですよね。
うんうんうんうん。
チャット GPT ってすっさまじい電力を消費してるんですよ。すっさまじい計算資源を使って、
うん、
これ世界中の人たちに使わせるためには原発何個作りゃいいんやってぐらい。消費するんですよ、
ね、そんなにいるんだ電気、うんうん、
すごいエネルギーがかかるんですよ。
そうだったね。
そこは変換されてるんですよね、ちゃんと実体がないように見えて、うん、ちゃんとこの宇宙のエネルギーを使って情報が動いてる、
うんうん、へー、うん、全然考えないでチャット GPT で遊びまくってたけど、
そう、
ものすごい電気使ってたんですね。
すごい GPU がいるわけですよね。
うん、うん
チャット GPT 動かすのにそんなでっかいスーパーコンピューターとすごい電力がいるのに対して、人間って米食ったら一日動けるんですよね。
そうですね、
うん、だいたいお茶碗2杯で1日分の活動のエントロピー分下げれるんですよね。
あ、そうなんだ、うん、人間って超省エネだね。
人間って超省エネなんですよ。
スパコン頭の中入ってるのに超省エネじゃん。
超省エネなんですよね。
うん。
ただし7時間ぐらい睡眠が必要になるんですけど。
あ、そうですね、うん、はいはいはい。あれ、じゃあそしたらさ、エネルギー問題を考えるとさ、
うん、
ちょっと AI 電気足りないんで人間で頑張りましょうってってなることもありえる。
いや、そう、炭素型コンピューターすげえ優秀、
うん、
う
ん、
な、省電力差が優秀。
省電力差が優秀。24時間は働けないけど、
やっぱ何万年かけて組み上げたこのコンピューターめっちゃ効率いいんですよね。
めっちゃ効率いいですね、
うん、
人間って結構いいんだね。
うん、意外とここってすごく
うん、
強いと思って、米食うの超いいやんってなる。うん、多分だから人間は美味しいって思えるんじゃないかなって思うというか、
うん、
うん、
美味しいと思わせないと食べないからかな。
美味しいって思えるかな、
うん、
デジタルが。
美味しいパラメーターを入れればいけるんじゃないでしょうか。
うん、外から見たらいける。まあ、でも生身の人間にとって何をすべきかってところに、美味しいはすごくでかい位置づけ あると思うんやけどな。
なんかすごい意味ありそうやね。
本当に？
うん。だってでもエネルギー源がさ、
うん、
美味しくなくなったらもう生きる気力がないのと同じじゃない？近いところないかな。
うんうんうん。
まあ、拒食症とかって結局そういうことでしょ？
そうね。
うん。
まあだって生物の生物たるゆえんですからね。炭水化物を分解するっていう。
うんうんうん。
そう、それこそ炭水化物の世界で言ってたように、
うんうん。
全ての生物は消化のために生きてるわけですよね。
そうよね。う
ん、他の動物は毎朝起きたらすぐ食い始めて、寝るまで食い続けて、
うん、
寝るまで消化し続けて寝るだけですから、
うんうん、
炭水化物を消化するっていうのが仕事で、人間は料理っていうのを覚えて火を使って、
うん、
消化を外注できたんですよね、外に、
うん、うん、そうですね。
だから発展した、発達した文明ができた。
うん、
分からんけど、でも一旦デジタルネイチャーに行くにしてもさ、
うんうん、
行くとするよ、
はい、
まあまあ完全移行の前に絶対気づくと思うんやけど、
うん、
いや合理的に言っても感情的に言っても飯食うのめっちゃいいやんとはなると思っちゃうね。最近配信した久松さんのやつのタイトルにもしとったけど、うん、収穫が人類に残された最後の実質的な仕事になる可能性がすごいあると思っとって、うん、技術的に工事の仕事から必ず実体がなくなっていくと思うよな。それがなくなるかどうかは分からん、うん、ブルシットに変わっていくだけかもしれんけど、はい、
うんうん、
実体としてはより工事の仕事から、医者とか弁護士とか政治家、
うん、
そこら辺から実体としてもう AI でいいよねってのにどんどん切り替わっていく。なくなるかなくならないか別にして、でそれが終わったら次は工場みたいな二次産業、
うんうん
うん、
はいはい、
で管理された空間のロボティクスが大体できていく、
うんうん、
まあ、それは普通に大体できたらもう変わっていく、
うんうんうん、
変わっていく。で結局経済規模的に言ってもマーケットの大きさ的に言っても技術的な面で言っても一番達成が難しいのが自然界から物を取り出すという作業、
うんうん、
うん
うんうん
うん、管理作業はできるけど大地から炭水化物を切り離すっていう作業が一番遅いなと、
うんうん、
人類が一番最初に始めた仕事労働、
うん、
一番最後に残るなと。
おお、うん、そっか、
うん
うん、
技術的に
ね、
合理的に
工事のものから入れ替わるから、
うん、ってなった時に、あ、最後にこの仕事残ったなっていう段階が一回あると思うんですよね。
はいはい、
うん、最後にこの仕事残ったなってなった時に人はどう考えるかなと。
うん、
最初 AI 開発したいと思った時に一番やりたかったのって山からどんぐりを拾ってくることって言ったのは覚えとるかね、
うん、覚えてない。
山からどんぐりを拾うっていうのが一番重要と思ったよね、うん、最初は。
へえ、うん、なんで？
なんでかっていうと多分農業って今の農業ではなくなると思うよね、
うん、
本質だけ言ったら自然界から炭水化物を切り取ってくればいいんよね。
うんうんうん、
それであとは完全食どんぐりジュースみたいな、
うんうん、はいはい、これ飲めば一日大丈夫。
そう、究極的に言ったら多分それが農業になるというか、うん、思ったんですよね。
はいはい、
けどちょっと遠すぎるかなと思ってもうちょっと身近なところに目標を設定し直したんですけど、
うんうん、あ、そうだったんだ。うん、うん、
あ、そっか、それコッティに話したやつじゃないか。森を管理すること、うん、
森を管理するのが大事？え？ん？
ん？
森を管理するのが食料生産ってこと？
そうそうそう。
え、もう公衆農業じゃなくなるってこと？植えて取るじゃなくて、自然界からの採取。
森の生態系を調整はする。できるだけどんぐりがいっぱい取れるような状態には、ちょこちょこドローンが管理するけど、う
ん、はいはい。
まあ、基本的にはそこの多様性は残しつつ、
うん
うん、人類はどうせ減っていくから日本で、うん、日本だけで言ったら
、はい、
人は減っていって、日本国の8割を占める森からの生産性だけで生きている人たち 果経済はデジタルで回すと。
おお。へえ。超未来やね。
超未来かな。
200年後ぐらい。
いやー、200年は絶対かからんね、それは。牛石言ったら多分50年かからんね。
うん、おお、
うん。けど、そうできるかどうかはまた別。
まあ、どんぐりでね。
そう、いくつかある。
満足するか。
自分が本当に合理的にこの世界が進むとしたら僕はそうだと思うから、最初は森を管理する AI、うん、どんぐりを拾ってくる AI を作りたいと最初思った。
うん、はいはい、うん。
それが未来 A。つるちゃんの考える未来 A。
うん、うん、
うん。いや、それ、もうちょっと、
うん、
もうちょっとだけ現実的にした世界の未来を考えたプラン B が今やってる、
うん、
雑草撲滅ドローン。これは、
うん、
人々が、あれ、やることなくなったな、実質的に、
うん。
人としてやるべきことってなんだろうと思ったら、自然界から炭水化物を切り取ってくる仕事か。
うんうん、
じゃあ自分の分ぐらいやろうかなって思う。
うん、
なぜかというと、人って、うん、やっぱり価値あること、価値ある仕事をしたいっていう欲求が、
うん、
まあ2、3割ぐらいは絶対あると思う。
で、
まあ、その人たちは自分の分ぐらいやろうかなと思う。けど農業って大変だけど、うん、管理は全部自動でしてくれるんだったら、やるやる、自分の分ぐらいっていう人がいっぱい出てくる。
うん、
出てきた時に、管理してくるドローンがあれば、うん、その取り出すっていう収穫作業っていう、まあ、AI とか関係なく単純にロボティクスがすごい難しそうなやつが完成するまでの間はみんなするだろうな、
うん、
結構と思ってそこを狙う。
うん、
プラン B。
そうかそうか、
うん、
そうだったのか。
プラン A は完全食作りのための炭水化物、
うんうん、
プラン B はみんなが実質的にやることがなくなった時に農業もう一回注目されるかな、
うん、うん、
というのがプラン B。
うん、うん、
プラン C は、
はい、
何も変わらない。
何も変わらない。
うん、ほとんどの人間はこのまま生きていくと、
うん。うん。
で、この世界の実態は権威になる。
権威。
権威争いと、いかに権威を取るかみたいな。
うんうんうん。
わかりやすい例で言うと、江戸時代末期の武士みたいな感じ。もう戦ってないしやる仕事はないんだけど、うん、権威だけあると、うんうん、権威だけある武士たちもみんな最後の方はみんな農業しょってないけどね、家庭菜園して
、うん、そうなんだ。
そうそう、みんな家庭菜園しよってないけど、
やっぱやることなくなったら家庭菜園するのか。
金がないけんね、武士後半の武士。
ああ、そうね、うん、うん、
で経済は AI が回してる、
うんうん、
AI が口座を持ってるからみんな AI が買ってくれるものを作ってるし、うん、っていう感じかな。それが一番現実的な世界。
一番現実的な世界なんかあんまそそらない
そうそうそれはやけん今の既存の既得権益がそのまま一生懸命守り続けられた場合ってことかな。
既得権益と AI の相性がすごく悪いね。
その権威を信仰してる人たちも悪いよね。
そうね、うん、でも人たちはさ、ほら年取って死ぬからさ、世代が交代すれば入れ替わるわけじゃん、メンツは、
うん、いや、じゃあだとしたら C がないんだとしたら、うん、自分は A か B しか想像ができんのよね、
うん、
だけん食料は、自動で取ってくる、美味しいは捨てると、
うん、
やっぱり美味しくはできると思うけど、うん、結構美味しいやんとはなると思うけど、うん、今みたいな多様な食文化、うんは消えるよね、
う
ん、まあ
そうだね、
一旦近代が消えるってことは、うん、この多様な食文化が消えて毎日毎食同じものを食べる社会を受け入れることになると思うんやけど、
うんうん、
これを理解できてない人が多すぎる言論人に、
うん、
と思ってて、なぜかというと食料生産っていうところにリーチできてなさすぎる、
うん、
実感がなさすぎる、
うん、そうか、
うん、
そうね、
それたちはもう最近はウーバーイーツがあるから食べ物なんて家にいても来るって言うんですよ、
はい、
うん、誰が作ってるか、誰が運んでるか、誰が料理してるかっていうところを見られてないから言えるっていうところがやっぱりあるなと、
うん
うん、すごい田舎者の発想だけどやっぱ思う、はい、
うん、
この これもうエッセンシャルワーカーならみんな思うんやないかなって。
そうやね。
うん。
いやいや、ウーバーイーツから生まれるわけじゃないですよ。食べ物が。
他のミラーある。どんぐりジュースと、みんなが家庭菜園しだす未来。
うん。
の他になんか、その家庭菜園する方の未来の方では、めちゃめちゃ超大規模、うん、1人当たり1000ヘクタール以上、
うん、
1人5000ヘクタールとか、
うん、
でやる一部の農家もいる。
お
上での家庭菜園。
なるほどね、
うん、
私が思い描いてた未来は、うん、大凶トウモロコシ畑未来から、
うんうん、
まあ、トウモロコシとあとなんかすごい食物繊維たっぷり小麦みたいなやつの畑だけ、うわーってものすごいど田舎に大量の土地を持ってるところが作って、
うん、
まあでも発想としてはどんぐりジュースと同じだけど完全栄養食を作る、
うん、
ただどんぐりと違うのは既存の自然を生かさずに人工的に畑を作って、
うん、
で収穫とかは全部機械がやってくれる感じ、うん、を想像してたかな。
まあデジタルとか関係なしに普通にアナログでそれは起こりそう、うん、起こることやけどね。この
そうかそうね、なんかそれはベースフードとかがちょっと流行ってるのを見てそんなイメージがあったかな。
うんうんうん。
もう食べるの何でもよくないみたいな。
いやそうやけん自分が一番プラン B では それがありつつの話なのね、
うん、うんうんうん。
それがありつつ多分多様性は消えるよね。確立化された農作物、
うん、うん
うん。なのはプラン A と変わらんよね。プラン A のどんぐりジュースと変わらんよね。
うんうんうん。変わらん変わらん
変わらんけどみんながちょっとずつ作ってるみたいな感じ。
うんうんうん、
だけん江戸時代の武士も米だけは巻き上げた米があるけど、
うん、
漬物とか付け合わせの野菜をみんな畑に育ててるみたいな感じ。
うん、はいはいはい。
まあそれも管理は小型ドローンがずっと管理してくれてるんで、
うんうん、
取って食べるだけなんですけどみんなしてる、
うんうん、
っていう。
どっちを望むんだろうね人類は。
でも自分はその美味しいから逃げられる未来があんまり想像できないなと思って。
あ、
一部の人は、ね、自分なんかは結構ね、うん、完全食で生きるなら完全食でいいやって感じ。
ああ、そうね、納豆ご飯ばっかり食べてるからね
でもいいけど多分そうじゃない人多いだろうなと思
って。案外慣れたら大丈夫かもよ。
うん、まあずっとできよったっけ。
うん、
でも対価ってできんけんね。
ああそっか、うん、そうだね、
うん、いや美味しいから逃げれるなら、
うん、
もうプラン A かその小さい家庭菜もいらんくなる。
うんうんうん、うん、美味しいから逃れられないあ、でも個人的には美味しいを捨てたくないな。
ただ大量生産の小麦、繊維質の小麦を口には入れるけど、うん、その時にものすごく美味しいステーキだったり、
うん、
カレーだったりフレンチだったり、そういった満足感を味わえるような、うん、なんか技術
それもできそうだよね、うん、なんか今さ塩味を感じるスプーンとかあるじゃん、うん、もっと発達すればね。
その開発は結構メタバースの世界では結構急がれてるというか、う
ん、へえ、うん。小麦を食べてるのにステーキを食べてるような感覚とか多分できるようになるよね、
うん、
そうか。じゃあ本物がすごく高くなるのか。
物ってそんな価値あることになるかな。それよりも今せっかく生きてるうちに、
うん、
自然と触れられるうちに売れる方が価値あるんじゃないかな。
お
ものそのものよりも、
うんうんうん、
ほとんどの人格が生きてなくて、うん、自分は生きてるんだから最後に残ってる根源的な労働、
うん、
いらんってなるか。
いらんってなる人もいそうな気がするけどね。
うん、
7割ぐらい。
あ、そんだけ
しかおらんかな。いいよいいよ、何でも別に食べるものとかってとりあえず生きてるうちにどんどんアウトプットしないとみたいな。
アウトプットすると
じゃないと死んだ後に使えるデータがないみたいな。
あ、
ずっと生きていきたいんだったら今のうちにみたいな。
あ、 今の人にとってはアウトプットやね、
うん、
うんうん、人間が、ナオミの人間がアウトプットできる程度のことはなんか AI が察して全部汲み取ってくれそうな気がするけど、うん、それこそ脳の画像を見たらもう考えたこと分かるんや、
うんうんうんうんうん。本当やね。
それはアウトプットはする必要ない気がする。
ないね、うん。難しい。
誰にも分からんよね。
うん。
うん。 でも形が整った配信は意味ないよな、
うん、
だってそれならチャット GPT でいいもんなっていう
確かに、
うん、もうけんこれでいいのかもしれない、もしかしたら
雑談が一番やっぱり大事なんだよね、
うん、うんうん、
我々バグを生成しないといけないんで
そうなんよ、やけんバグを生成せないかんって追われたらすごい綺麗やったんよ、うん、自分の頭の中では
綺麗、うん、やったね、
そうなんよ、やけん理不尽に不合理に生きていきましょうみたいな感じで終わる三段でこのシリーズを始めたんです一、うん、週間開けんときゃよかったな
確かに、あ、結局でもそしたらその後考えないかんかったじゃん、うん、
じゃあ、うん、リスナーに問おうか、
あ、うんうんうん、うん、
皆さんはどう考えましたかと、
そうですね、
うん、
聞いてみたいですね、
皆さんはどうなると思いますか、どう思いましたか、ぜひ感想、ご意見等を送ってください、メールアドレスは、いや、あの Spotify で、
うん、
Spotify であのコメント機能がついてたんですよ、
うん、ついてましたね、なんとこれや
った、皆さんまだ知らない人ばっかと思うんですけど Spotify で、うん、コメントできるんですよね、
普通に視聴しながら、うん、コメント欄が出てくるんですよね、
そうそう、なんで
そこ書けばいいね、
そこにぜひぜひ書いてください、
うん、でぜひ
見られたくない人は pod@mintane.com に、メールしてもらえればと思います、
お待ちしてます、
はい、
どんな未来が待ってるのか、
はい、誰にも分かりません、じゃん
みんなに投げたよし、じゃあ次回までにデジタルネイチャーを最後まで読もう、読んでも分かんないだろうけど
なんとなくイメージできたんよね、
今読んだら前よりはちょっと分かり、
ちょっと読まないかんな、俺もなんか全然把握できた感がないよな、体に落ちたんやけど、
私も完全に言葉が上滑りしている感じで全然体に落ちてないわ、
本当体に落ちとうけど全然言語化できん、うん、
あ、ケンユくんすごいね、10回も読んだよね、いやでもなんか私この1週間すごい楽しかったけん、
ほうほうほう、
とてもとても良いです